カフェテラスお客様 NPO 法人保育ネットワークミルク代表の小泉先生です。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
毎月第2月曜日にお越しいただいて、日々の子育てシーンに出てくる小さな悩み、よくある悩みと言っても、これは客観的にそう言えるだけで、ご本人にとっては大きな大きな、ね、悩みです。何でもお答えいただきますので、ぜひ皆さんからもお寄せください。さて今日もいただいております。ご紹介しましょう。現在幼稚園の年長組に通っている一人っ子です。今は一クラスの人数が少なくて、楽しみながら毎日通っています。どちらかというと落ち着きがない方で、例えば祖父母とのオンライン電話の時も部屋を歩き回って返事をしています。ただ来年春からの小学校、たくさんの子どもたちが通うことになります。大勢の中に入って友達に馴染めるのか、授業についていけるのか、いろいろ心配になります。今からどんな準備をしておけばよいでしょうかという、まあ、この時期ならではでしょうかね、うん、そろそろそういうお気持ちになっていらっしゃるお母様、うん、お父様多いと思いますけど。
そうですね、はい、本当に落ち着きがないっていう、言葉っていうのは、その、はい、今こう多動とかって出てきてるので、多分気になる一つの、要素なのかなと思うんですけど、はい、私自身も保育士も落ち着きがない人が多いって言われるぐらいなので、
そうですか。
落ち着きがないといった一つの、はい、その子の特徴というふうに捉えられてもいい範囲、まあ、いろいろあるので、私もそのお子さん見てないのでわからないですけど、
はい、
一つそういう範囲として捉えられるのもいいのかなと思うんですね。子供って基本的にはエネルギッシュっていうか、じっとしてないのが子供。
スタジオ前でも見事に走り回ってらっしゃる。
もう本当に自分の興味関心のあるものがそこに目に入ると、もうそちらの方に向いて走る。
まっしぐらですね、
うん、そういうところを持ってるのが、まあ、子供であるっていうことで、まあ、性格としてじっとしてる子もいるかもしれないけども、はい、比較的いろんなものに興味関心気が散る、それを落ち着かないというなら落ち着かないのかもしれないなと思うんですけども、好奇心旺盛という言葉を ね使わせていただければ、そういうふうにも言えるのかなと思うんですね。
この動きの中で、はい、まあ、そのおじいちゃまおばあちゃまとのじっとしないっていうのは、はいはい、まあ、これはどのように。
そうですね、もちろんおじいちゃんおばあちゃんに対して、まあ、場面っていうか、この画面を通しての会話っていうのは、はい、小さいお子さんにとってはちっちゃな画面の中でしかないですよね。
確かにそうですね。
だからその愛着というよりも、そこの場面よりも他に気が散るところがいっぱいあるっていうところで、歩きながらお返事されてるっていうことなんですけど、いや、それでもお返事されてるっていうふうに捉えれば、それは落ち着きがないという範囲内ではなくて、他に興味があった、興味関心があった、親の気持ちとは裏腹なところはあるんですけど、
例えばスマホだと本当に画面小さいですからね。パソコンでもそんなにね、はい、実際にそばにいるのと、まあ、比べてみると実在感がないという。
そうですね、言葉すごく悪い言葉ですけど、面白くないという、
まあ、結局そうでしょうね。子どもさんにとってみたら、
そうですね、会話が続かないとか、質問されたまあ多分一方通行的な、質問されて答える、はい、質問されて答える、これがやはりお子さんにとっては退屈なもんだったかもしれないというふうにも思えるんですよね。
なるほどね。この今は少ない人数の幼稚園が良い、はい、で来年からはクラスもなんか大きくなるみたいで、はい、お友達に馴染めるかとか、授業についていけるかとか、はい、このあたりの心配も終わりのようなんですけども、
はいはい、もちろん大きなところで過ごしてて、大きなところを行くっていうと、割とお母さんたち慣れてると思いがちなんですが、はいはい、そうではなくてね、幼稚園の間、また小学小さい間に少人数の中でしっかり一人一人を尊重して見てもらえる、関わってもらえた経験のあるお子さんっていうのは、実は自分っていうのをしっかり持ってらっしゃる場合があるんですね。だから自分を表現するっていうことを、はい、経験の中でね、いっぱいさせてもらえる、うん、それが人数が多かったら、はい、おとなしくはずっとおとなしいまま、そういうふうにも言えるので、そこのところはそんなに大きな問題ではないかなというふうに思います。
じゃあそのお子さんにとって って、お友達がいっぱいいるかいないかよりも先生から見た時に、うんうん、はい、行き届くあの幼稚園生活を送ったかどうかを考えると、はい、少ない人数で育った方が、
そうですね、あの自分の気持ちを言うっていう経験をさせてもらってきてるんですよね、
聞いてもらえるということで、
そうなんですね、ということは多い人数のところに入ったとしても、そこの場になれれば自分の気持ちが言える、言ってもいいんだっていうことは、このお子さんは経験を積んでこられてるんじゃないかなっていうのを、
はい、その大勢に臆してしまうということもやっぱりあることはあります。
環境というところから言えば、はい、それは大きいところの子育った子であっても小さいところが来た子であっても新しい環境には変わらない
ですね、はい、そうですね、はい、そうするとそんなにそこは心配されることはないという、はい、
そうですね、お子さん自体がその経験の中で、場面が変わったで環境が変わったというところを自分なりに、受け入れていかれて落ち着いてこられれば、お友達も作られるので、大人が心配するほどのことはないのかなというふうには思いますね。私自身も、70人ほどの小さな保育園に前
全部って、
はいはい、園長をさせてもらってました。一つのクラスがだいたい15、6人、
ちょうどいい人数かもしれませんね、
はいはい、その子たちがこの大きいところに行って、それも同じように、保護者の方心配をされる、出たんですけれども、実際行ってみたら心配することなかったわって言われることの方が多かったんですね、
はい、
だからやっぱり自分がその中でしっかり出す訓練じゃないですけど、その必ず自分を中心に回れる時間があるわけですよね、それを練習、おとなしい子もその中で練習していくので、経験していくので、大きいとこ行かれても意外に大丈夫でしたっていうお子さんが多かったですね。
ということは、はい、自分が困った時には先生に相談していいんだ、はい、そうすると解決する糸口があるんだという経験を積んでるという、
そうですそうです、はい、
そうなんですね、はい、なるほどね。お聞きになっていかがでしょうか。それと先ほどのちょっと落ち着きがないというね、このあたり対処方法っておかしいですけど、お家でできることは何でしょうかということで、いろいろ環境ということがなんか影響もありますね。
そうですね、とにかくね、お子さん保育園とか幼稚園とかでよくやってるんですけど、やっぱり部屋の中は落ち着きのない子は特にそうなんですけど、シンプルにしてあげることが、どうしてもね、お教室とかでいっぱい物がいっぱいありますよね。
お家もそうですね、いろんなものありますね。
そうするとやっぱりその目がどこに焦点を置いていっていいのかわからないっていうところで、目がこうあちこち向いちゃうんですよね
集中できない、
そう、集中できないんですよ、だからまずはお家の中をシンプルにしてあげるで、可能な限りね、シンプルにしてあげるっていうのは一つの対処方法かなと思います、はい、それと、この年齢のお子さん、集中する訓練をスモールステップで作ってあげること、例えば5分でも自分の好きなものだったら集中するんですよね、はい、それに集中、5分でも集中した、次また5分集中したら10分っていう形で少しずつ伸ばしていって、でその落ち着いて遊べた時にはちゃんと、落ち着いて遊べたねっていう、長い間遊べたね、座ることができたねとか、そういうふうに認めてあげることが大事かな。その座るっていう訓練も、いきなり座りなさい、じっとしなさいではね、かえって体が動きます
、親御さんの雰囲気もきっとね、はい、なかなか大きな声で鋭いでしょうから、
そうですね、だから落ち着かない子ってね、怒られるケースが多いです。
そうでしょうね、
じっとしなさい、
じっとしなさい。
そうするとね、これすごく怒られたとしても、慣れてくるんですよね、子供なりに。また怒ってる、また怒ってる、ここ聞き逃したら、過ごしたらまたっていう、そういうのを覚えちゃうんですよね。
そうですね、年長さんって言ったらそろそろそういう知恵もついてきますね。
そうなんですよ、だからそういう時は、ちゃんと集中して椅子に座らなきゃいけない、今はこう座っとこうねとか、今はこうしようねっていうところは、はい、きっちりとゆっくりとしっかりと お話をしてあげるっていうことが大事かな。だから本当にバーッと動く時間もあれば、おとなしくする時間もある、だからずっと座っときなさいっていうのは酷なので、はい、バーッと動いた後ちょっとここで休憩とかいう感じで、
なるほどね、
するとか好きな絵本を読んであげるとか、はい、ずっと座ってある時間を少し で、つつこ作っていってあげること。
ということは、親御さんと1対1で、はい、例えば、まあ、食卓でもいいし、はい、もしお子さん専用の何か座る場所があるんだったら、はい、そこに座って、
そうですね、
それで、まあ、お母さんと一緒に何か集中できるようなことを、うん、例えば1回目は5分、
はい、
まあ、5分も難しかったら3分でもいいので、はいはい、それをスローステップって言うんですか。
そうですね、スロー、
それを少しずつ、
はいはい、コツの一つとしては、絵本読んだりする場合はね、机を壁側に向かしてあげる。お話しする時も壁側を向いて、お母さんがお子さんの前に座られる。お子さんが壁側を向く。
見えるように壁の割とこう静かな、
はいはい、そうです、
あまり何も
ない、ぐちゃぐちゃぐちゃとしたのは入れないようなな
るほどね。そちら側を子どもさんが見るような位置で座って、
はいはい、
そしてまあお母さんが絵本を読んであげたり、はい、好きな何かを一緒にするという、はい、でそれで時間がこう少しずつ増えてきたら、はい、すごいね、今日は10分も一緒にお話できたねとか、
はいはい、
そう過ごすことが結局、まあ、学校でじっとしているっていうきっかけにも、はいはいはい、
そうですね、いわゆる訓練的なところを、訓練って書いたあれなんですけど、まあ、遊びの中でそれを経験させてあげることが大のできることかなというふうに思いますね。
幼稚園保育園でもそうやってじっとしてらっしゃる時間も当然あると思うんですけども、はいはい、できないお子さんなんかはお好きなようにやっぱり過ごしてらっしゃるんですか。
保育園の方でもできるだけそういう環境整備を整えたり、まあ、例えばじっとできないお子さんは朝の間にガーッとちょっと走らしといてから、
エネルギーが
そうなんです、ちょっと発散をさせておいてから一回座るとか、そういうのちょっとこう緩急入れながらお話を聞ける時間を取ったり作ったりしてますね。
そうなんですね、はい、まあ、小学校に行ったらなかなかそういう一人一人のね、時間が対応ができないかもしれない、はい、からお家でちょっと練習をするということですね。
そうですね、はい、
わかりました。じゃあちょっとここで1曲入れて後半もお話伺います、はいはい。さて今日は2週目の月曜日ということで子育て応援します。この時間おなじみの NPO 法人保育ネットワークミルク代表の小泉先生にお話を伺っております。後半もよろしくお願いします。
お願いします。
今日のお花に、お話悩み事もう一度ご紹介しましょう。現在幼稚園の年長組に通っている一人っ子です。今は一クラスの人数が少なくて楽しみながら毎日通っています。どちらかというと落ち着きがない方で、例えば祖父母とのオンライン電話の時も部屋を歩き回って返事をしています。ただ来年春からの小学校はたくさんの子どもたちが通うことになります。大勢の中に入って友達に馴染めるのか、授業についていけるのか、いろいろ心配になります。今からどんな準備をしておけばよいでしょうか、ということで、もう前半ほとんどこれについてお答えいただいてますね。もう一言で言ったら、もう少ない人数から大勢さんに行くのは逆にものすごく自分の、はい、気持ちを先生に言う練習ができてるから、うん、もう何にも心配がいらないとおっしゃってましたし、落ち着きがないのが子どもさんの特徴だと、エネルギーがいっぱいあると、はい、ただこう練習を座って5分から10分というふうなスモールステップという方法で、はい、その時には子どもさんが壁側、こう目にいっぱい刺激がない方がいいということなんですね、
はい、そうですね、はい、
というお話をいただきましたが、そのあたりでまだまだ先生にちょっといろいろお話をお伺いしたいんですが、こういうことをされてもなんか自分の子どもがちょっと気になるなっていう場合いかがでしょうね。
そうですね、今は本当にいろんな SNS とかで情報を取ると心配なケースいっぱい出て上がってくる。落ち着きがないって調べるとたくさんそういう障害的なところが出てくるのでね、はい、保護者 のお母さんお父さんたちって余計に心配を
そうです、ね、
される要因の一つになったりはするんですね、はい、で本当に心配される場合は相談機関専門機関の方に行かれることはお勧めします。で小さければ小さいほどね、そういう専門機関での訓練っていうのをしてくれるんですね、はい、そうすると随分と落ち着くようになったっていうお話私も聞くので、うん、そういうところに行かれるのも一つの方法かなとは思います。
今は随分こう理解とそれから対応が進んできているので、
はいはいはい、
専門のところに行くとちゃんとそのあたりで対応していただけて、
そうですね、はい、
そうなんですね、
はい、
だから本当に気になるようだったら、うん、一度行かれてみるものもいいですね。
そうですね、レッテルを貼るわけではないので、うん、相談をされることで随分と楽になる、はい、それは一方ではお母さんのしつ けっていう風でお母さん
が帰って、ね、昔は言われましたね、
悩まれる要因になったりもするのでね、少しちょっとしたその専門的な訓練で随分とお子さんが楽になる、お母さんも楽になるっていうのがあるので、そういうところにご相談されることが一番早い方法かな。もちろん幼稚園の先生とか学校の先生に相談されるということもいいですね、いい方法ではあるんですけれども、
サンダはカルガモ園さんというね、はい、発達支援の専門の、はいはいはい、場所もありますしね、はい、先生方は
そうですね、はい、もちろんカルガモ園さんの方直接行かれるっていうのもいいことはいいんですけども、その前にね、三田市の方でもその相談日的な保健所の方で、
そうですね、
三田市の保健師さんの方でそういう相談日相談に乗ってくれるという日もございます、はい、でまた家庭児童相談室、これも三田市の方にありますので、はい、そちらの方でも相談に乗ってもらえるので、そういうところをまずきっかけとして行かれたらいいんじゃないかなと思います、ね、
そうですね、そちらの方でまずお電話で、はいはいはい、専門のところに即行くよりも保健師さん、はい、たくさんの例をしてらっしゃるので、はいはい、なるほどね、はいはい、その情報ちょうど私今手元にありますので、はいはい、三田市の電話相談は、はい、平日は9時から夕方の5時までですが、はい、それ以外もホットラインサンダということで子育てホットラインサンダというのがありますから、結局は24時間、はい、いつでも受けてもらえる、ね、ということですね、はい、年末年始もやってらっしゃいます、はい、電話番号が 079-559-5076 559-5076、 もちろん夜中でもちゃんと電話取っていただけますので、気になる方はね、一度ご相談になられたらいいですね、はい、ありがとうございます。それではいつもの駅前子育て交流広場などいろいろ動きのあるご相談じゃなかった、
はい、
募集されていらっしゃる、またイベントなどご紹介ください、
は
い
は
い、
今回は、はい、子育てメッセージですねの方を紹介させていただきたいんです。
いよいよその時期ですね、
はいはい、11月21日日曜日なんですけども、はい、駅前子育て交流広場の10周年記念イベントになります。
あ、そうなんですね、
はい、子育てメッセ毎年周年事業としてさせていただいてますが、はい、今年度は10周年という一つの記念ですね、はい、のイベントになりますので、はい、こちら11月21日日曜日、はい、こちらの方でさせていただきます、予約の方ですねのものがありますので、一つはパパも一緒に親子で楽しむ運動遊び、こちらも予約の方始まってますので、ぜひ確認を取っていただけたらなというふうに、
は
い、
去年は違いましたけど、はい、例年のように集まるイベントになるんですか？
その人数を最小限にさせていただき、半分というかその、はい、させていただきまして、20組だけ親子遊びの方は、はい、させていただこうと思ってます、はいはい、でもちろん感染予防に十分配慮させていただきながら、うん、マスク着用で、熱ですね、
発熱がないように、
はいはい、そちらの方で十分確認をしながらさせていただきたいなと思います、
はい
はい、で、もう一つは絵本ライブですね、こちらの方は、親子さん25組、
はい、
どちらも人数制限をさせていただいての、
そうなんですね、じゃあ、はい、予約をして必ずお出かけ、そうです、
例年であれば予約なしで入
っていただく、そうそう、もうふらりと行ってね、にぎわってらっしゃいましたね、はい、あちこちでいろんな声がにぎやかになってました、
はいはい、今回はこういう形で来ていただく分に関しては、うん、入場制限をさせていただいてのイベントとなります、はい、興味ある方はお早めにご連絡いただけたらなというふうに思います、はいはい、その他にですね、先ほども悩み相談ということでお話しさせていただきました、はい、子育てメッセの方でもお出かけチャッピーサポートセンターさんの方から、
はい
はい、三田市の保健師さんの方ですね、来ていただいて、相談の方をさせていただきます、
はい、そうなんですね、
30分ずつ切るダミなんですけれども、30分2組ですね、
はい、
2組ずつの人数制限で相談の方30分という短い枠ではありますが相談をさせていただく予定です、
は かりました。こちらの、はい、じゃあ、詳しい内容などはホームページですか、は
い、そうですね、ホームページの方でもいい確認をしていただけたらと思います、はい、また子育て広場の方に直接ご連絡いただいても、はい、お話お伺い説明はさせていただけるかと思います。
そうですか、
はい、
例えばホームページで見る場合は子育てメッセで検索ですか。
ですね、駅前子育て交流広場の方のホームページがございますので、そちらの方でもまた保育ネットワークミルクのホームページからでもリンクできますので、
はい、駅前子育て交流広場、
はい、
駅前子育て交流広場、それか、
保育
ネットワークミルクさんで検索していただいて、はい、行われるのは11月の21日ということです、はい、事前予約がほとんどねいりますので、はいはい、このあたりをチェックなさってからお出かけください、はい、ご相談の電話番号1箇所何か一つ教えていただけますか。
はい、駅前子育て交流広場、
はい、お願い
します、079-556-5230 です、
はい、もう一度お願いします、はい、
556-5230 です、
はい、曜日が決まってましたね、連絡できる、
はい、
はい、お願いします。
日曜日、はい、火曜日、水曜日、木曜日の4日間です。
はい、明日からのまず3日間、火、水、木、はい、そして日曜日、
はい、
10時から、
はい、10時から5時半です。
5時30分まで、はいはい、こちらの方にお電話でお問い合わせ、また悩みも聞いていただけますので、はい、ぜひとにかく一人で悩まないってことがもういつでも言われてますけどもね、その年のお母さんになるのはみんなが初めてと、一人目のお子さんなんか特にそうですよね、はい、悩むのが当たり前と思ったら何もね、はい、特にここでは先生よく愚痴でいいんですそんな風におっしゃってくださる窓口はないと思いますので、はい、ぜひ愚痴を言っていただくのにお電話なさってみてください、毎月第2月曜日子育て応援します。 NPO 法人保育ネットワークミルク代表の小泉先生をお迎えして今日もやってまいりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また来月もよろしくお願いいたします、はい、